使徒の働きの27章になります。使徒の27章、22節と25節、22節と25節をお読みいたします。25節はご一緒に読みましょう。しかし今お勧めします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。25節3、はい。ですから皆さん元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると私は神によって信じています。今日この箇所を通して元気を出しなさいというテーマで学んでいきましょう。いよいよ裁判を終えた、パウロはローマに行く時が来ました。百人隊長はローマ行きの船にパウロを乗せて出港しました。しかしこの時はすでに、航海が危険であると言われていた冬の時期に入っていました。大きな船はもう出港しない時期でした。しかし、船長はまた百人隊長は先に行くことを決断し、そして出発をしました。船があまりにも前に進まないので、あるいはその船に強い向かい風が吹いてきたので、一時良い港と言われるところに寄港しなければなりませんでした。そこは良いところでした。しかしパウロはこの時神様を通して教えられた、このまま航海を続けるならば命にもそして荷物にも危険と危害が及ぶということを警告として百人隊長に伝えました。しかし大多数の人々が先に行きたい、早くもっと先の港に行きたいという願いを持っていました。そこで百人隊長は船の専門家である航海士と、そして船長に航海士の人たちにこの船を出していいものかどうかということを尋ねました。その時に行ってもいいでしょうという意見を彼は受け取って強引に出発することを選んだんです。しかし船はパウロの言う通りになりました。波を受けて強い遊楽論という強い突風を受けて木の葉のように揺れ、そしてもう破船寸前、沈没寸前の状態に陥りました。一人一人はそこに乗っていた全ての人は元気を失っていました。その時パウロは立ち上がって、皆さん元気を出しなさいと呼びかけたんですね。もう今にも自分の命が失われるかもしれないというその危機的状況の中で、パウロは元気を出しなさいと伝えました。なぜそのように言うことができたのか、この言葉から神様の約束を学んでいきましょう。まず一つ目に、命を失う者はいない。命を失う者は一人もいないから元気を出しなさい とパウロは伝えました。24節を見てください。こう言いました。恐れてはいけません、パウロ、あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同船している人々を皆あなたにお与えになったのです。22節もお読みいたします。しかし今お勧めします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。神様は命を失う者は一人もないという約束を与えておられたんです。失われるのは船だけだと語っておられたんです。神様のパウロへの約束、それはまず第一に恐れてはいけないという約束でした。恐れてはいけない。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。この言葉は以前神様がモーセに対してあなたはエルサレムで証ししたようにローマでも証ししなければならないと言われていたことと一致しているわけですね。神様は必ずローマに行くんだ、そしてローマのカイザルの前で証しをするんだ、だから恐れる必要はないと重ねてパウロに語られたことを知ることができるわけです。私たちも恐れます。いろんなことを恐れます。でも恐れというのは時に信仰の敵になります。神様を信じることの妨げとなります。聖書を見ると状況はひどい状況でした。20節、太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい突風が吹きまくるので、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。パウロは行く前に隊長に言いました。このままでは、このまま進めば、私たちの命に危険が及びます。荷物も全部失うことになるでしょう。でも、行くことを選んだんです。結果、パウロの言った通り、船は荒波に飲まれて、もう今にも沈む、そのような状況に陥りました。3日間、真っ暗な状態が続きました。暗闇の中で、真っ暗闇の中で過ごすということの怖さ、恐ろしさ、それは本当に計り知れないものがあったに違いありません。みんな、もうダメだ。私たちの命はこれで終わりだ。そう思って元気を失っていたはずなんです。私たちも恐れるんです。でも神様は言われたんです。恐れてはいけない。なぜなら、あなたはカイザルの前に立たなければならないからだ。必ずカイザルの前に立つんだと語ってくださったわけです。振り返ってみると、なぜパウロが警告したにもかかわらず、百人隊長は前進すること、船を出航することを選んだんでしょうか。聖書ははっきりと教えています。11節。しかし百人隊長は、パウロの言葉よりも航海士や船長の方を信用した。百人隊長が出航することを選んだのは大多数の意見でした。みんな先へ行きたいんです。 船を出してください。さらに、航海士に尋ねました。船長に尋ねました。航海士や船長は船の専門家です。今までいろんな経験をいっぱいしてきた人たちです。彼らに聞くことは必ず私たちの役に立つ。確かにそうでした。けれども、パウロが語ったのは、航海士よりも、船長よりも、大多数の意見よりも、すべてをご存知の誠の神様。その神様が一人も命を失うものはないと約束されていたんです。パウロはその神様の言葉を信じたということができるんです。神様の約束通り私たちは必ず助かるんだ。パウロにはこの信仰、確信があったことを知ることができるわけです。今日私たちは何を信頼するでしょうか。神様の御言葉を信用して、信頼して従うものでありたいと願います。さらにパウロへの約束、それはあなたにお与えになった。何を神様が与えられたのか、それはここに載っている276人全員の命をお与えになったという意味なんですね。24節。神はあなたと同棲している人々を皆あなたにお与えになったのです。神様は命を失う者は一人もない。なぜなら、神様がこの乗船している人々の命をあなたの手に任せたからだ。委ねたからだ。すべてのことをご存知の神様がパウロに人々の命を任せられたから。私たちの命を握っているのは誰ですか？私自身でしょうか？それとも航海士や船長でしょうか？百人隊長でしょうか？私たちの命を握っておられるお方は誠の神様だけなんです。神様は全ての人の命を握っておられるお方です。そのお方がパウロに276人の人々の命をお与えになった。だから神様は命を失うものはない、一人もないと断言をしてくださったわけです。ある時、ヨブという人が大事な家族を失いました。家族の命を失いました。財産をすべて失いました。命を失う、そして愛するものを失う、自分の大事にしてきたものを失う、それは本当に私たちにとってつらい、悲しい出来事です。でもヨブはその時に神様にこのように告白をしました。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私はかしこに帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。主は与え、主は取られる。すべての人の命、私の命、私たちの命を握っておられる神様が命を与え、また 時が来たらその命を取られる。私たちはそれを知っているんです。それを信じているんです。ですから神様に信頼して任せて生きるという道を選ぶことができるんです。神様は私たちにも今日言ってくださるんです。元気を出しなさい。あなたの命を握っているのはこの私だから。恐れてはいけない。そのように語ってくださるんです。今中国においてコロナウイルスというのが猛威を振るっています。もう1万人近くの人々が感染しているという状況にあります。ニュースを見るときに中国の政府が最初は情報をできるだけ制限して漏れないように漏れないようにしました。そして指示を出したんです。広がらないようにとどめたんです。でも先日武漢の市長はその結果どうなりましたか。その結果こんなにひどくなったじゃないですかと政府に対して訴えをはっきりと打ち出しました。もっと早く公開していたならば、もっと早くそれを全ての人々に警告として伝えることができていたなら、こんなにひどい状況にはならなかったはずです。今宣言して、そして多くの人々に緊急事態の通報を出しました。今中国で起こっているさまざまな出来事を見るときに、本当に人間の縮図を見ることができるんですね。パニックになったとき、人はあんな姿を持つんだな。もう常軌を逸したそんな姿を持って人々は病院に殺到して、そして薬を要求する。薬局を襲って、そしてマスクを求める。武漢に行った人の家を木で打ちつけて外に出れないようにする。もう普通ではない状況が起こっているわけですね。私たちのこの国にも入ってくるかもしれません。でも私たちクリスチャンはたとえそれが来たとしても恐れるなという神様の信頼を信じて神に従うものでありたいと願います。中国に宣教師として使わされているシャロン宣教師、久保田宣教師は今その地にとどまっています。そこから出るべきか、それともとどまるべきか、今は出ることもできずにその場所にとどまっているという選択をしています。彼らはその情報がたとえ自分の身に危険が及ぶということが分かっても、彼らが最終的に従うのは中国政府ではなくて神の言葉なんです。神の言葉に従う人は元気をもらうことができます。神様の言葉に従う人は元気を持ち続けることができます。今日神様は私たち一人一人に元気を出しなさい、そのように言われていることを受け取りましょう。さらになぜパウロはそのように言うことができたか、それはすべて告げられた通りになるから。神様が告げられたことは全部その通りになるからなんです。25節、もう一度ご一緒に読みましょう。3、はい、 ですから皆さん元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると私は神によって信じています。パウロは元気を失わなかったんです。そして元気を失っている人々に元気を出しなさいと伝えることができたんです。それは神様が私に語ってくださったことは全部その通りになると信じ確信を持っていたからです。だから彼はこう言いました。26節、私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。必ずどこかの島に打ち上げられます。276人ですから、一人や二人がわからなくなってもおかしくない状況です。一人や二人が息を引き取っても本当におかしくない、そのような緊迫した状況にあったわけです。でもパウロは、私たちは必ずどこかの島に打ち上げられると宣言をすることができたんです。神の約束の確かさを信じていたからです。パウロはこのことの実現のために、全てのことを、全ての神の言葉を信じるために一つのことを言いました。それは小舟を断ち切ること。32節をご覧ください。30節からお読みしたいと思います。ところが水夫たちは船から逃げ出そうとして、舳先から錨を下ろすように見せかけて小舟を海に下ろしていたので、パウロは百人隊長や兵士たちに、あの人たちが船にとどまっていなければあなた方も助かりませんと言った。そこで兵士たちは小舟の綱を断ち切って、そのまま流されるのに任せた。14日の日にちが流れました。漂流して真っ暗な状態で、そしてただただ船は木の葉のように揺れる状況の中で、そしてもう心も体も疲れ切っているその状況の中で、水夫たちは船に乗り慣れていますから陸に近づいているということに気づいたんですね。そして夜中こっそりと船を下ろして自分たちだけ逃げ出そうとした。ずるいですね。自分たちだけが助かろうとしたんですね。誰にもわからないように。それに気づいたパウロは言いました。あの人たちが船にとどまっていなければあなた方も助かりません。なぜパウロはこのように言わなければならなかったんでしょうか。まず小舟というのは逃げ道です。小舟というのは人の方法なんです。人間が考えた自分が助かるために計画した方法であるわけです。自分が助かるために船を出すということは、他の人はどうなっても知りません。自分たちさえ助かったらいいという方法。水夫の本来の役割って何ですか。船の安全を守ることなんですね。船に乗っている人々の命を守るのが水夫の仕事なんです。昔コンコルディア号という船が沈没した時に、船長が一番に逃げたということがもう大ニュースになった事件がありましたけれども、まさにそれです。まだそこには助けを求めている人たちがたくさんいるのに、 自分だけが、自分たちだけが逃げようとする。それはまさに神の御言葉を信じないという方法なんです。神の言葉よりも自分のやり方を信じて選ぶという方法なんです。だからパウロは、彼らはとどまっていなければなりませんと言いました。百人隊長はそれを受けて小舟の綱を断ち切ったんです。捨てたんです。神様がパウロに与えられた言葉は、命を失う者は一人もいない、全員が助かるという神様の約束でした。でももしそれを信じないで自分勝手な方法に従うならば、その神様の約束を保護にすることになるからです。神様の御言葉に逆らうことになるからです。276人全員の命を任されたパウロは、責任が与えられているんです。今囚人です。彼は囚人としてそこに乗っているわけですね。本来は裁かれるべき立場にある人です。でも彼はその中で囚人をも超えて神に選ばれた人として、神に召された人として、その276人全員の命を委ねられたものとして、彼らをとどめてくださいとお願いをしたんです。結果、彼らは全員パウロの言った通り島に打ち上げられて助かりました。今日私たちにとって小舟は何でしょうか。あなたにとって小舟は何でしょうか。ある人は、このお金、このお金さえあれば大丈夫、これからも安心して生きていける、そんなふうに考えます。ある人は、この仕事、この立場、これさえあれば、これが一番大事。ある人は財産、家族、計画。私たちはいろんな小舟を持ってるんです。でも、もしもそれが神様の計画と違うならば、神様が断ち切れと言われているものであるならば、私たちは神を信頼して断ち切るんです。神様に従って、神様だけに委ねて神の約束に従うんです。主は言われるんです。元気を出しなさい。命を失う者は一人もありません。さらにパウロは立ち上がって14日目、皆さん食事をとりましょう、食事を勧めたんです。34節、ですから私はあなた方に食事をとることを勧めます。これであなた方は助かることになるのです。あなた方の頭から神一筋も失われることはありません。まだ状況は変わってないんです。まだ船内は真っ暗です。まだ船は揺れ続けているんです。私は、昔から船とか車が大の苦手でした。酔うからです。もう船や車に乗った後はもう戻して戻して 修学旅行の時には1週間ぐらい体調が戻らないという、そんな車酔い、船酔いをするものでした。多分この船に乗っていた人たちはみんなそんな状態であったに違いないんですね。食べることも忘れて、食べることもできずに、その2週間という日にちを何もできずに待っていた。でも立ち上がったパウロは、今だと教えられたパウロは、皆さん食事をとることを勧めます、これであなた方は助かることになるのですということができたんです。人々はもうパウロを囚人と思っていないんですね。神が使わされたしもべとして彼の言葉を受け取って、彼に従って食事を食べ始めたんです。それはなくてはならない準備でした。そしてそれがあったからこそ、船が座礁した時に泳いで陸地に渡ることができました。36節37節、船にいた私たちは、35節から満たします。こう言って彼はパンを取り、一同の前で神に感謝を捧げてから、それを裂いて食べ始めた。そこで一同も元気づけられ、皆が食事をとった。船にいた私たちは全部で276人であった。十分食べてから彼らは麦を海に投げ捨てて船を軽くした。パウロはパンを取ってみんなで一緒に食べ、神様に感謝を捧げた。これって何でしょうか。この後行う聖餐式です。パウロは命を握っておられ、その命が失われることは一人もないと言ってくださる神様に感謝の祈りを捧げて、この聖餐に預かるということをしたんですね。そこにいた人たちは、神様を信じていなかった人たちもいたでしょう。でもその全ての人々がパウロと一緒にその聖餐に預かる、その時を持ちました。人々は元気づけられました。パウロが神様からいただいた御言葉がそのまま実現しました。44節、みんなで読みましょう。44節3、はい。そこから、それから残りのものは板切れやその他の船にあるものに捕まっていくように命じた。こうして彼らは皆無事に陸に上がった。彼らは皆無事に陸地に上がった。神様の約束の通りになりました。すべて告げられた通りになりました。一番感謝したのは誰でしょう。パウロです。元気を出しなさいと伝えたパウロです。そこに乗っていた一人一人です。神様が告げてくださったことはすべてその通りになる。これを知っている人は、何が起こっても、どんな経験をしても、どんな問題がやってきても、元気をもらうことができるんです。皆さんご存知のタイタニックっていう船がありました。 1912年沈没して1500人の人々の命が失われました。そこに一人の牧師が乗っていました。ジョン・ハーバーというスコットランドの牧師でした。彼は自分の幼い娘を小舟に乗せました。そして自分の着ていた救命胴衣を溺れている一人の男性に渡して、イエス様を信じてくださいと言って海の底に沈んだそうです。神様は私たち一人一人の命を握っておられるお方、主は与え主は取られるお方です。私たちクリスチャンはそれを知っていますから、死ぬことを恐れる必要がないんです。私たちの命はもう全部神様に任せているんです。神様がそれを引き受けてくださって導いてくださっているんです。私たちは与えられたその命を最善を尽くして生きていくだけでいいんです。そして最後の最後まで使い切る、そんな人生を生きることができるんです。私たちは今日受け取りました。元気を出しなさい。この御言葉は神様が私に、私たち一人一人に語っておられる言葉です。これを受け取って私たちの命は神様にあることを信じて、神様の御言葉に信頼しながら私たちの行くべき道を受け取り従っていきましょう。